ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。現地時間3月19日、高市早苗内閣総理大臣は米国ワシントン DC においてドナルド・トランプ米国大統領と日米首脳会談を行いました。この会談の中で両首脳は北朝鮮情勢についても意見交換を行い、核・ミサイル問題に共に対処する必要性や北朝鮮の完全な非核化に向けた確固たるコミットメントを確認しました。また拉致問題の即時解決について高市総理大臣から引き続きの理解と協力を求め、トランプ大統領から全面的な支持を得ました。また高市総理大臣は自由で開かれたインド太平洋を日本外交の柱として引き続き力強く推進し、戦略的に進化させていく決意を改めて示し、両首脳はこの考え方のもとで今後も力強く協力を推進していくことを確認しました。そして両首脳は日米韓、日米フィリピン、日米オーストラリア、インドといった地域の同志国ネットワークを強化していく重要性を確認しました。また高市総理大臣とトランプ大統領は互いの強固な信頼関係のもと、経済安全保障、安全保障など幅広い分野で質の高い日米協力を具体的に進め、日米同盟をさらなる高みに引き上げていくことを確認しました。この日米首脳会談と関連し、元駐日米国大使であり米国連邦議会上院議員であるビル・ハガティ議員が高市総理の訪米を歓迎し、日米同盟の重要性を再認識する趣旨の決議案を上院本会議に提出し、日米首脳会談と同日の3月19日に上院において全会一致で採択されました。この決議の中でも拉致問題の早期解決を目指す日本の決意を支持し、北朝鮮に対し全ての拉致被害者の解放を求めると述べられています。日米首脳会談後には記者会見が行われ、記者からは首脳会談の成果や安全保障をめぐる議論の内容のほか、会談における拉致問題についてのやり取りについても質問がありました。本日はこれらの質問に対する高市総理大臣の発言をご紹介します。それではお聞きください。
中国や北朝鮮をめぐる諸課題についても議論を行いました。で、今後も日米で緊密に連携するということを確認しました。そしてトランプ大統領からは 拉致問題の即時解決に向けての全面的な支持を得ました。また自由で開かれたインド太平洋ホイップを共に力強く推進していくことを確認しました。さらに安全保障分野でございますが、日米同盟の抑止力対処力の強化のためミサイルの共同開発共同生産を含め、幅広い安全保障協力を進めるということで一致しました。国際情勢が激動し不確実性が増す中で、日本の国益を最大化するためには強固な日米同盟が不可欠でございます。今回の会談を通じまして、経済安全保障で安全保障など、幅広い分野におきまして、同盟の質を、さらに高める、多くの具体的な協力を確認することができました。今後もですね、トランプ大統領とともに日米同盟のさらなる高みを目指してまいります。外交上のやり取りで詳細には申し上げられませんけれども、私自身が金正恩氏とですね、直接会う、その気持ちが非常に強いということもお伝えいたしました。そういったプロセスについて、話し合いをしたということです。いろいろ協力をしていただけるということでございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は3月22日から23日にかけての2日間、最高人民会議の第15期第1次会議というものを開催いたしました。最高人民会議の第15期は、本来2年前の2024年に大議員の選挙を行って、始まるべきものであったというわけであります。第14期は2019年から始まっていましたので、本来2024年に行うべき。憲法によれば、最高人民会議の任期は5年としているからであります。しかし北朝鮮は何の説明もなしに、それを2年間延期してきたわけでありまして、今年2026年の3月15日に大議員選挙を行って、そして22日から15期の最高人民会議というものをスタートさせたと言っていいかと思いますが、このことは二つ注目すべき点があると言っていいかと思います。第一は、北朝鮮における、いわば憲法の軽さと言いますか、という点を我々は再確認することになったということであります。北朝鮮は憲法の規定をですね、簡単に守らない、無視したりするということがあるわけでありまして、国際社会は、特に韓国はそうですけれども、北朝鮮が憲法に核保有国というものを書き込む、明記するというようなことが、非常に深刻な問題だというような受け止め方をすることがありますが、しかし北朝鮮は必要に応じて憲法を遵守することもありますし、また憲法を無視することもあるというわけでありまして、そのことを今回改めて我々は確認することになったと言っていいかと思います。その点を考えますと、今は核保有国、これが永遠に続くんだと、だから憲法にも書き込むんだというようなことを北朝鮮は言っているわけですが、今後状況の変化、特に北朝鮮に有利な変化というものが生まれてこればです。再び北朝鮮は 非核化の方向に動き出すというのは、まあ十分あり得ると言っていいかと思います。第二に注目される点であります。まあ今年から5年ごとに党大会と最高人民会議が開かれるということが、まあ確実になった、確定したということであります。これはやはり重要でありまして、今まで、長い間北朝鮮は党大会が開けなかった。1980年から2016年まで36年間、党大会が開けずにいたわけですが、まあ、それがようやく2016年から行って、第7回、第8回、そして今回第9回と、まあ、党大会を開いて、まあ、5年ごとに、党大会も開けると、開催できるという、まあ、自信をようやく北朝鮮も持つようになった。まあ、これは統一を放棄すればです。まあ、可能なわけでありますが。まあ、そしてそれに合わせて最高人民会議も5年ごとですから、党大会のある年に最高人民会議も新たな期を迎えるという。まあ、そういうことが今回から進んできたと。まあ、ようやく北朝鮮は、まあ、いわば普通の社会主義国の体制と。こういうものになってきたと言っていいかと思います。そしてこの5年という数字がやはり大事でありまして、まあ、北朝鮮は5年というタイムフレームです。時間の枠と言いますか。それを持って政策を作っていく、遂行していくということになったと考えられるわけであります。まあ、これから5年、10年、15年というような、党大会から次の党大会の間、最高人民会議も新しい期がスタートして次の期に至るまでの間ということで、それを意識しながら北朝鮮は政策を決定し実行していくということになろうかと思います。さて、今回の最高人民会議においてですね、国務委員長に再び推戴されました金正恩総書記は、施政演説を行いました。まあ、その内容を見ますと、特に新しいものではないと。で、核保有国の地位を強化する。あるいは、韓国を、徹底的に排斥無視すると。ようなことはこれまでも言ってきた話でありますから、新しい内容ではないと。まあ、唯一我々が注目すべき点は、敵たちが、まあ、特にこれアメリカを指していると考えられますが、対決を選択しても、あるいは平和的共存を選択しても、北朝鮮はそのどちらにも対応する準備ができていると。と、キム・ジョン氏が言ったことでありまして。これは明らかに平和的共存への準備もできているということですから、アメリカを相当意識しているということになる。アメリカに対する一つのメッセージでもあると。といいかと思います。それはアメリカとの協議がいつ始められるか。まあ、これまでは11月の中間選挙の前にということがいろいろ考えてこられましたが、しかしアメリカがイスラエルとともにイランに軍事的な攻撃を始めて、この戦争状態が長引くかもしれない、長期化するかもしれないという状況下では、まあ、北朝鮮の問題が政策順位としてこう浮上してくるということは当面考えられない。まあ、北朝鮮もそれに備えると言います。アメリカの中間選挙が終わった後に、まあ、米朝対話、首脳会談を含む、それがあり得ることも考えて、準備を始めていくのではないかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に 今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
山本リンダでどうにも止まらないをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。